こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。本日のスタジオからのパーソナリティは平野クラゲ、そしてリポーターは小野っちこと小野さんです。それでは早速小野さんにつないでみましょう。小野っち。
はい、どうも小野っちです。
はい、
今日ね、私どこに来ているかと言いますと、協同組合伊勢崎町商店街に来ております。伊勢崎町のね、1丁目から7丁目まで約ね 1.4 キロの範囲にね、この創業明治の老舗を含めて350前後のね、店舗が軒を連ねております。人気フォークデュオのね、ゆずの街角ライブでね、知られてる街、青い皆さんのね、伊勢崎町ブルースなど、音楽とね、非常に縁の深い商店街ですね。うん、そしてね、こう、アクセスはですね、JR 関内駅北口、そして市営地下鉄関内駅、市営地下鉄伊勢崎町、そして、新急行日の出町駅、どちらからでも足を運べる商店街ですね。うん、今日のね、ちょっとね、天気なんですけどね、気温がね、30度超えで高くてね、まあ日傘ね、差してる方も多いですけどね、商店街の方はね、人通りも多いですしね、まあところどころね、やっぱりハンカチでね、顔拭いてる方などいらっしゃいますので、この時期本当に熱中症などね、心配ですので、皆さんこまめにね、水分補給しながら、お買い物など楽しんでいただければかと思います。それではね、平さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今日はね、本当に今ね、伊勢崎町商店街に歩いている方も汗を吹きしながら、日傘も差している方もいらっしゃると言いました。まあ今1時ということで、暑さ指数、まあ12時現在が今最新なんですが、30.3 厳重警戒ということで、熱中症には十分、注意しながら、それでもね、伊勢崎町商店街ショッピングなどね、楽しんで行ってる方も多いのかななんて思います。さあ今日はどんなリポートになるのでしょうか。おのちセレクトのプレゼントも楽しみですね。今日のただいま商店街、今日は伊勢崎町商店街、協同組合伊勢崎町商店街にお邪魔しています。ゆずイコール伊勢崎町というのはね、すごくリスナーの方でも多いと思うんですが、まさに聖地にある商店街となります。350前後の店舗、すごいですね。詳しくは小野さんに聞いてみようかな。おなっち
ー。はい、どうもおなっちです。
はい、
それではね、早速ですが、本日のリポート先どこかと言いますとね、この先ほどお話ししました協同組合伊勢崎町商店街、こちらの町づくり委員会副委員長でもありですね、明治より続く新生、刃元屋の副社長の河合さんのもとにリポートへ来ております。河合さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
いやー、河合さん、今日もね、私小さい頃からこちらの商店街、すごく利用させていただいてるんですけど、まずは、こちら伊勢崎町のね、商店街についてお伺いしたいんですけど、商店街のなんか特色、街の歴史などぜひ教えていただけますでしょうか。
はい。伊勢崎町商店街は、実は2024年、これから2年後にですね、150年迎えます。位置的には横浜都心部の中心基地、本当にど真ん中に位置しておりまして、キーワードとして港へ続く散歩道、そういう、テーマがあります。ともかく長いストリートが、1.4 キロ連なっておりまして、そこに、まあ、先ほどお話もあってましたけども、350店舗ほどの店舗が軒を連ねております。あと、1丁目から7丁目まで続いてまして、照明ごとに、それぞれ顔が違う。で、お客様の、いらっしゃる層も異なるような、そんな多種多様な商店街になっております。
いや、本当にね、この商店街なんかこう、港の風感じますし、なんかエキゾチックな雰囲気とね、明治、大正、昭和とね、すごい長い時代からある老舗、いや、本当に魅力的な街だなと感じてるんですけど、商店街これどのような、店舗などあったりするんでしょうか。
そうですね。本当に多岐にわたります。もちろん飲食店もそうですし、例えばマッサージ、整骨院ですとか、あと、 麻雀とかもありますし、我々のような小売業ももちろん、あります。
はい。
あと牛鍋で有名な茶の根屋さん。
ああ。
はい。横浜との三大牛鍋の一つと言われている。はい。そういったところの老舗店舗も軒を連ねる。はい。
すごい種類が豊富で。これ、今現在、こう、昔と比べて、どのようなお店が特に増えたとかあるんですか？
そうですね。お店自体は、まあ、先ほどもあったんですけど、結構、マッサージ、整骨院さんとかが、結構、増えてきている印象もありますし、あと飲食店で言いますと、まあ、結構、アジア系。
アジア系ですか。
アジア系ですとか、エスニックもそうですけれども、結構日本じゃない方々も、そこでお店を開かれて、商売やってらっしゃるという
、
はい。
まさに、ちょっと横浜っぽい。
そうですね。異文化が交流する。特に最近の須崎町はそういった顕著な感じになっているかなと思います。
はい。今ちょうどですね、3丁目から6丁目がこう共同組合、須崎町商店街で聞いたんですけど、はい、非常に私が見る下町風な商店街だなと思いますし、
そうですね、
こう、なんかこう、ディープな魅力もあるなという、こう、思ってるんですけど。
ありがとうございます。
はい。私、こう、僕自身もですね、ちょっと利用するお店あるんですけど、はい、川合さん自体、どっかこう、行くお店とかあったりするんですか？
そうですね、やっぱりここで生まれ育ってまして、はい、まあ、会社もここにありますので、お昼行くときは、町の洋食屋さん。
ああ、洋食屋さん。
ことぶきさんっていう、はい、もう、大盛りが、
仕上げております
。美味しくて、揚げ物も美味しくて、
はい、
ですとか、あと、ちょっと、おもたせで持っていくとき、もしくはちょっとご褒美の誕生日ケーキとかは、浜島さん
で。
ボストンももちろん有名ですけど、はい、いろんなケーキ作ってらっしゃったりとか、やっぱり、その時々のシーンによって、いろんな、もう、いろんな店舗が揃ってますので、はい。
ちなみに私はですね、金金堂っていう
街の会合ですけど、まさしく街の会合、金金堂さんで、食べたりしてます、ね。
はい、私、これ私の意見なんですけど、町中華非常に多いんじゃないかなと思って、
ね、おっしゃる通りです。町中華多くて、
はい、
美味しいです、ね。美味しいですね。はい。そのお店さんごとに味出してますよね。
やっぱりああいう人たちは、もっと中華街とかで働いてた人たち、
どうなんですかね。やっぱり中華街から出てきてです。
はい。料金がそしてお安いじゃないですか。
そうです。
本当にコスパもものすごくリスナーさんとかお客さんからするといいですし、
はい、ご飯とかお代わりできちゃいます。
そうですよね。
はい、
本当に今私ここに来る前もですね、ちょっと歩いてきてるんですけど、すごい並んでてですね、いろんなお店が、
食べ
物屋さんが、こんなに昼人気あるんだなと思ってですね。
そうですね。中華料理屋さんは確かに特色があるかもしれないですね。
はい。そうですか。そして、河合さん、非常に私、河合さん優秀な方だとちょっと聞いておるので、今日はね、後半もリポートさせていただけるということで、
はい、
ちょっと難しい話かもしれないですけど、
はい、
こう伊勢崎町といって、こう横浜の代表的な商店街で、
はい、
まあ、こう横浜にこうね、商店当てると人口減少、少子高齢化っていうのこう進んでると思うんですけど、この商店街に何かこう、もっと危機感とかそういったものなどあったりする
んですか？いや、めちゃくちゃあります。で、やっぱり、我々、まあ、最近コロナ禍において、なかなかリアルな、集客イベントできてないんですけども、2019年、2018年、まあ、過去、もう10回以上、滝祭りというイベントをやっておりまして、
はい、
そこでは、付近の小学校、例えば、吾妻小学校の子供たちを、こう巻き込んで、
はい、
青少年指導員の方々とか、
はい、
そういったところで、逸学賞を使った、イベントをやっておりますし、
はい、
やっぱりそのお子さんたちが、なかなかこのご時世ってやっぱりスマートフォンとか、やっぱりこう、なんていうんですかね、リアルなコミュニケーションが取りづらくなってきてるところを、我々商店街としては、下町商店街としては、リアルな場として使ってもらえるように、これからももっともっとやっていきたいなと思ってるんです
ね。
連携を深めていって。
はい。本当、小学校、中学校、そして行政の人たちの、
そうですね。
一緒に協力して
という。この間とか、七夕の飾り付け、吾妻小学校の子供というか、七夕の、あれを、商店街に。
あ、飾ったり。
6丁目限定ですけども、10本以上、
はい、
街路灯にくくりつけて。
あ、いいですね。
結構風情あるんですよね。風でなびいたりとか、
すごく。はい、そして、その小学生の人たちがまた大人になった時にこの商店街を使ってくれるという。
そうです。
非常にいい循環になるという、
は
い。
愛着を持ってもらうっていうことが非常に大事だと思っていて。うん、
いやそうですね。
なので安全で安心な。
はい、
親御さんたちも石崎町で遊ばして、OK と言ってもらえるような、まあ、街にしていきたいと思っています
。素晴らしい展望ですね。でそして、河合さん、商店街に外に出てからも、地域連携にも尽力していると、お聞きしてるんですけど、一体どういうところをこう、
やっぱり私は石崎町の人間ですけども、うん、やっぱり館内、館外に、うん、いろんな商店街、
うん、
まあ、元町さん、中華街さん、石川町さん、吉田町さん、馬車道さん、本当に数え上げればキリがないぐらいの有名な商店街がある中で、やっぱりこう、これから10年、20年かかった時に、現場のリーダーたち、今一生懸命最前線で頑張ってるリーダーたちが、同じ悩みを共有できたりとか、もしくは一肌脱げるような、そういう連携の仕組みが必要だなと思って、一人ずつ声をかけていきながら、まずは飲み会が、コミュニケーションを取っていきながら、
はい、
まあ、いつかそのチームで何かことを起こしていきたいな、みたいなことを勝手に妄想しております。
もういわゆる、点と線から面に。
そうですね。まさしく、まちづくりの用語で言うと、このような形になりますね。
本当に、あれですね、幕末で言えば、ね、ちょっと関西のリスナーさん、わかるかわかりますけど、最後高森さん。高森さん、
ありがとうございます。
ね、いうところがこう感じられますけど、はい、そういったその地域連携する中でですね、河合さん自体この先にこう何か描いてるものとかあったりするんですか？
やっぱり横浜は一つの街が良くなるだけじゃダメだと思って、人が集まるところだけが発展して、奥に行けばこう人が少なくなっていくということじゃなくて、なので全体でより良い街にしていきたい。そのためにはみんなで今日、付き合って、尋ね合っていきたいなと思っています
。いやー、素晴らしい考えをありがとうございます。それでですね、ちょっとここでですね、一旦ちょっとブレイクタイムとさせていただきたいんですけど、はい、今日、河合さんからリクエスト曲をね、いただいているということで、はい、どういった曲にな
りますか？石崎町を代表とするアーティスト、ゆずさんの夏夜。
はい。それではぜひですね、ちょっと河合さんの方からこちらの、はい、曲をご紹介いただければかと思うんですが。
はい。はい、ゆずさんで、夏夜。
ありがとうございます。
今日のただいま商店街は、協同組合伊勢崎町商店街からお送りしています。前半は、まちづくり委員会副委員長の河合義和様から、この伊勢崎町商店街の下町風なディープな雰囲気、すごく港へ続く散歩道というね、テーマがあるというの、すごく素敵なテーマだなぁと思いました。1丁目から7丁目、丁目ごとにね、顔が違う多種多様な商店街です。河合様がね、さっき言ってた、一つの街が良くなるだけではダメなんだ、横浜の街全体が良くならないとっていう話が私すごい残ってて、本当にそうだなぁと思いました。さあ、後半も河合様からお話伺います。おのっちにつないでみましょう。おのっちー。
はい、おのっちでーす。
はい。
はい、先ほどに引き続きね、河合さんの元に、来ております。それでですね、ここからまた後半続けさせていただこうと思うんですが、河合さんまた後半よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先ほどね、ちょうどこのゆずの夏色流れておりましたが、ここ伊勢崎とやっぱりですね、音楽と縁の深い街だと思いますが、いかがでしょう？どういうね、思いありますか？
そうですね、若い世代というか、20代から40代ぐらいの方々、当然ゆず、アーティスト、存じしてると思うんですけど、街角ライブやってました。ちょうど1丁目さんのところでね、やってましたし、もう少し年配の方々に、は、小青江美奈さん。
はい。
石崎町ブルース。
はい。
こういったところも、石崎町が輩出しているというか、テーマになっている、はい、歌手の方々がいらっしゃっていて、まあ、そういった象徴でもなりますけれども、我々、石崎町4丁目に、クロスストリートという、まあ、いわゆる多目的、
はい、
スペースを設けております。
はい、
で、特にですね、週末とかにはですね、まあ、なかなかコロナ禍で難しいところもあるんですけども、ライブイベント、開催させていただいております
。はい、ちなみに、クロスストリート、どういった方が ライブなど、
はい、イベントなど。結構ね、はい、本当多種多様なんですけども、面白いのは本当にこう、結構コアなファンがいらっしゃる、アイドル系じゃないんですけども、はい、そういったライブに、もう行列ができるぐらい。はい。
そうなん
ですね。はい。熱心なファンの方々が、わざわざクロスストリーマットまで足を運んでいただいて、そのライブをですね、楽しんでいただいているっていう印象ですね。
はい。そうなんですね。なんか私横浜ってこう東京と比べて秋葉原みたいな街がないなと思ってて、
うんうん、
そういう、例えばこのアイドル、例えば、まあ、今で言うと地下アイドル的な人たちもいると思うんですけど、うん、そういう人たちがどこで活躍してるんだなって思ってたんですけど、まさか、伊勢崎町クロスストリートで。
そうですね。
はあ、そういう活動がこうあるんですね。
結構そういう方々に対してもっと商店街として、もっとこう街を歩いてもらえるよね。せっかくクロスストリートまで来て、すぐ帰るんじゃなくて、
はい、
もう何か、伊勢崎町のこと知ってもらえたらいいなと思ってるんですよね。
やっぱりその、クロスストリートでは、例えば、シンガーソングライターとか、
はい、
ちょっとしたこうバンドをやる方たちもライブイベントができる。
そうですね。もう本当に問わず。
まとまっていろんなことが、はい、ワークショップとか。
そうです、ワークショップもそうですし、もちろん会議もできますし、
はい、
いろんな用途で、セミナーですとか、はい、講習会とか、
はい、
もういろんな多種多様な用途に、やっていただけるような。
クロスストリートさんは何丁目に
?4 丁目
です、ね。4丁目になるんですね。ちょうど4丁目というのは、この、まあ、1から今7まではあるとして全体で、やっぱり真ん中、
そうなんです。ちょうどど真ん中。位置するところなので、我々町づくり委員会としてのクロスストリートの活用は、これからも一生懸命やっていきたい。
拠点として。
拠点として。
はい。はい。まぁ、ちょっと一個話戻るんですけど、ゆずさんって、
はい、
確か一丁目さんあたり
で
やってたという記憶あるんですけど、
はい、
これ、普通に河合さんなども見に行ったこととか見たこと
ある？いや、最後のライブ、何千人でしたっけ？凄まじい数がいなかった時は、行けなかったです。はい。
なかなかじゃあ、やっぱり、ね、もう、周りにもね、
そうですね。
に知れ渡ってたし、ということなんですかね。そしてですね、ここから、いよいよ会社の店舗、
はい、
川本屋茶舗について、
はい、
お聞きしたいんですけど、こちら、実際川本屋さん、どういう店舗になりますか？
おかげさまで今、5台続いておりまして、石崎町に来てから、もう100、10年ぐらい経ちます。はい。で、主にですね、全国の、まあ、静岡がメインなんですけど、お茶の産地で、我々が目利きした、お茶ですとか、あと、創業が鰹節、乾物屋であったっていう経緯もありまして、鰹節とか海苔も販売してます。最近では10年ぐらい前ですかね、自家製のケーキを、まあ、パウンドケーキですとか、ガトーショコラですとか、こういったものをインターネット、楽天とかアマゾンで販売しています。もちろん、店舗でも、自社製造販売しております。
こちら、ちなみにパウンドケーキ、どういった名前で？
あ、今、横浜、伊勢ブラパウンドという、やっぱり昔は、伊勢ブラ、銀ブラならぬ、伊勢ブラというふうに出店してましたので、その、縁起のいい名前を
販売
しております
。で、しかも10年も、立つんですね。
そうです。もう10年、もっと経つ、まあ、でも10年ぐらいですかね、もう。おかげさまで。
はい。私も、すごく聞いたことがあったので、もっと長くこう、あるのかなと思いきや、この短期間にこれだけの、伊勢崎のブランドになってるという。
いや
ー。やはり、河合さんの
人生。本当に、スタッフにも恵まれます
し、
やっぱり、ただ単に、お茶のケーキ作るだけじゃなくて、
はい、
素材の味を生かした、あと、かつ日本茶に合った、
はい、
和スイーツっていうのがコンセプトでやらさせていただいてます。
実際にその、お茶の、チャッパーとかそういったものがこうケーキの中に
少し
含まれてるような。
抹茶、ほうじ茶。面白いところです。ごぼう茶とか。
ああ、そう。
はい。あと、和紅茶、国産の紅茶を練り込んだ、
はい。そういったその、このケーキの中では種類が、その今言ったのはすべてこう、
はい、
一つ一つのケーキになっている
そうです。もう今、パウンドケーキで8種類。まあ、定番商品が7種類と、季節、春、夏、秋、冬で1種類ずつ作ってまして、だいたい8種類から9種類ぐらい。
あ、そんなにあるんですね。
ガトーショコラですと、今新作でほうじ茶ガトーショコラを、今間もなくリリースするところなんですけども、
これからほうじ茶。
そうですね。そうすると3種類のガトーショコラがあります。
あ、そんなにあるんですね。 そして私ちょっと聞いたら、オリジナル健康茶などもこう。
はい。ありがとうございます。
はい。
やってるいわゆる、そうですね、ドクダミ茶とか、ビアノハムとか、いろんな全国に国産で、その原料がありまして、ね、それをこう集めてきて、で、我々オリジナルブレンドしてるものもありますし、単品で売ってるものもあります、さっき言ったように、ごぼう茶はかなり、テレビの影響もあって、反響いただきました。
なんか、僕飲んだことないんですけど、どういった風味って
か。あ、ほんと、まさしくごぼうそのもの。
ごぼうの風味が、
はい。で、飲み終わった後はもう、茶殻としてもう食べちゃって。
あ、そんなこともできるんですね。
はい、ありがとうございます。
本当にどんどんこう時間が迫ってきてるんですけど、そしてこの商店街でプレミアム商品券というのがちょっとある、
はい、
いうのを聞いたんですが、どういったこれは商品券になりますか？
そうですね、石崎町で発行させていただいたプレミアム商品券なんですけども、60を超える店舗さんでご利用いただけるようになっています。具体的には商品券6500円分を1冊、なんと5000円で販売。
安い。
お一人様6冊までご購入が可能となっております。
わ
ー。で、6冊お買い上げいただくと9000円お得になるという、商品券になっております
。これは買わなきゃ損ですね。
もうザキファンには、
ザキファンには
持ってこい。
いや本当にそうですね。
飲食お買い物どちらでもご利用できますので。
あ、飲食も買い物。いやー、ありがとうございます。リスナーの皆さん、ぜひこちらね、石崎プレミアム商品券ご購入いただければ、60店舗も使われていくことなので、よろしくお願いいたします。そしてですね、もう本当ね、あっという間ですか、あっという間でるんですけど、まだまだこうね、お話、お伺いしたいんですけど、お時間迫ってまいりまして、最後にですね、加谷さんからリスナーさんの皆さんに何かメッセージをね、いただければかと思うんですけれども、
はい。石崎町商店街、本当に、館内側からですね、奥に行けば行くほど、ディープで、非常に濃い専門店も多く存在します。なので、ぜひ奥の奥へ、もっと奥までいらっしゃいということで、やっておりますので、ぜひ、買い回りをしていただきながら、石崎町、およびその他、周辺のね、商店街にも足を運んでいただければなと思ってます。ぜひ、お待ちしてます。
いや、河合さん、今日は本当に、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
ヒレンさん、スタジオにお戻しいたします。
今日のただいま商店街は協同組合伊勢崎町商店街からお送りしました。いや本当にたくさんのお話、河合さんありがとうございましたね。伊勢崎町商店街、本当に店舗数だけでも、そして店舗のジャンルだけでもたくさんあるんですが、それだけでなく音楽とゆかりの深い街ということもすごくよくわかりましたね。さあ、おのっち、皆さんへの今日のリスナープレゼント発表していただけますか？
はいはい、本日もね、リスナーさんへの素敵なプレゼントありますので、今日のね、プレゼントはなんと、先ほどね、河合副社長、おっしゃってました、川本屋茶舗の横浜伊勢蔵パウンド、こちらをですね、セット5名様にプレゼントということです。
素敵です。
ね、本当にいろんな種類ありますけど、まあ、どのね、種類がこうね、リスナーさんの持っていくかわかりませんが、ぜひ、応募お待ちしております。本当にね、素敵なね、店舗がいっぱいある伊勢崎市商店街、ぜひね、皆様もね、ご来訪してみて、ついてはいかがでしょうか。プレゼントね、宛先、naka@marinefm.com。これ中はね、中ってのは中です。マリン FM のホームページからもご応募いただけます。それではね、本日も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、今回のリスナープレゼント、先ほどもね、河合さんからお話伺いました。川本屋茶舗さんの伊勢崎名物伊勢ブラパウンドケーキを5名様です。素材の味を生かした日本茶に合うパウンドケーキ。さっきもおっしゃってましたね、抹茶、ほうじ茶、そしてごぼう茶でしたっけ？いろんなね、お茶の素材。そしてなんかフルーツも入ったものもあるみたいなのもね、私インターネットで見たことあって、一体どんなパウンドケーキがリスナーの皆さんにね、届くのか、すごい いいですね。なんか今ね、とても暑いですので、お部屋の中でね、涼しいお部屋の中で、だけど体を冷やさないように、あったかい日本茶を飲みながら、パウンドケーキをね、みんなで食べたり、一人でね、楽しんだり、いやもう想像するだけでちょっとね、よだれが出てきそうな感じです。私お茶が大好きなので、川本八茶子さんにも行ってみようと思います。さあ、伊勢崎名物伊勢ブラーパウンドケーキがリスナープレゼントとなります。プレゼントの宛先は naka@marin-fm.com naka@marine-fm.com です。中区の中 @marin-fm.com と覚えてください。さあ今日はね、伊勢崎町商店街共同組合伊勢崎町商店街からお送りしました。すごく港へ続く散歩道というね、名前を冠する商店街ということで、歴史も深いお店があったり、新しくできてすごくフレッシュなお店があったり、魅力いっぱいですね。下町風でディープな雰囲気ですので、ぜひぜひ行ってみてください。そして次回8月10日もなんと協同組合伊勢崎町商店街からお送りいたします。次回は一体どんな店舗、どんなお話が聞けるのか楽しみですね。次回のただいま商店街もぜひお聞きください。